ヨハネの福音書10章です。で、ここでのテーマはですね、良い羊飼い、良い羊飼いです。
早速本文読んでみたいと思います。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は、盗人で強盗です。しかし、門から入る者は、その羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかったとあります。で、この彼らというにありますけれども、これ実はですね、9章からの続きなんですね。9章の41節見ますと、イエスは彼らに言われたと。これパリサイ人ですね。もしあなたが盲目であったら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今私には目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。そして10章の1節、誠に誠にあなた方に告げますというふうになってるんですね。ですからここは9章からの続きで、で9章では何が書かれていたかというと、生まれつきの盲人が目が開けられたということでした。でイエス様はこの盲人が生まれつき盲目なのは神の御業が現れるためだと言ったわけなんですけども、それは実は物理的に目が開けられるだけではなくて、霊的にも目が開けられるということを意味していたことを私たちはこの前学んだんですね。そしてイエスを神の子キリストとして認め礼拝するということでした。そして彼が今イエスを拝しているわけなんです。この 元盲人が拝しているわけです。で、この拝している、礼拝している元盲人とイエスとの関係をこの10章の一節から書いてるんですね。すなわちどういうことかというと、羊飼いと羊との関係がイエスとこの元盲人との関係に当てはめられているわけなんです。ですからこの外側では彼がひざまずいてイエスを礼拝していたわけなんですけども、内側で何が起こっていたかということをイエス様が話されたわけなんですね。それが羊飼いと羊だということなんです。で、この羊が羊飼いの声を聞き分けて、そしてその羊飼いについていくっていう話でした。で、当時のイスラエル社会では羊飼いが羊を牧する光景はごくありふれたものだったわけですね。町の近郊に羊を入れる囲いがありました。岩がこう積み重なっていて、で昼間は餌を食べさせるために外に出してるんですけれども、夕方になるとその囲いのところに戻しに行きます。で、門番がいてですね、でいろいろなこの羊の群れをその門番が管理するわけですけれども、羊飼いが来たら門番がその戸を門を開いてくれるわけです。例えば盗人とか強盗にはもちろん開かないわけですけども、羊飼いには開くわけです。そしてですね、羊が入っていきます。で、次の日になって、また羊飼いが、この羊を出しに来るわけ、羊を連れ出しに行くんですけども、その時にいろいろな羊飼いのいろいろな羊の群れがいるわけなんですけれども、ある羊飼いがですね、声を出すと、その羊飼いの羊の群れだけが出てくるんですね。他の羊は出てこないんです。なぜかというと、ここに書いてあるように、彼の声を知っているからだっていうのがあります。このことをイエス様がお話になっているわけなんです。で、これは私たちにはちょっと、見慣れない光景というか、日本では絶対見ないような光景で、今でもベトウィンとかだったら多分理解できるだろうし、オーストラリアとかイギリスとか、いろいろ羊があるところだったら理解できるのかもしれませんけども、私たちには分かりません。でも私は最近までですね、スーパーマーケットでパートをしていたんですけども、よく迷子を見かけたんですね。本当に見かけたんです。たくさんいました。お母さんって叫んでですね、泣きじゃくっているんですね。けれども遠くからお母さんの声を聞くとですね、その子はその声を聞き分けて、いろいろな雑音があります。人の声が読まれます。しかしお母さんの声を聞き分けてですね、一目散にお母さんのところに走っていくんですけれども、現代風に日本に住んでいる私たちであれば、こういう例えが使えるかもしれないわけですね。この子は母親の声を知っているわけなんです。で、その声を聞き分けてお母さんについていくわけですね。で、聖書の中ではこの羊飼いと羊の例えが多く使われています。有名な詩篇の23編、 主は私の羊飼いというのがありますけれども、まあ、それだけではなくてですね、他の箇所ではイスラエルの指導者に用いられているんですね。エゼキエルの34章ですけれども、ちょっと開いてみましょうか。ではこれは、もうこの章全体がこのイスラエルの牧者に、イスラエルの指導者に語られたものなんですけれども、まあ、ちょっと長すぎるので最初の方だけ見ていきたいと思います。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者、これ羊飼いですね、牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え、神である主はこうおせられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほくるが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる の獣の餌食となり散らされてしまった、うんぬんと書いてありまして、これがずっと書いてるわけです。こういうことが、彼らがですね、本当は彼らを養わなければいけない、民のために使えなければいけなかったのにもかかわらず、自分たちの立場を利用して私腹を肥やしていたということであります。そのために羊が散らされてしまいました。イスラエルの民が散らされてしまいました。しかし神様はこのエゼキエル34章で、私自身がこの羊を養い集めるとおっしゃってるんですね。それがこのエゼキエル34章だったんですけども、また戻ってください。ヨハネの10章の今最初、ここ今私が読んだ部分ではですね、この悪い羊飼いは盗人とか強盗というふうに例えられています。盗人強盗ですね。つまり今ここで語られているのは誰ですか？パリサイ人に対して語られているわけですよ。そしてイエス様はですね、まさに羊飼いだったんです。良い羊飼いだったんです。どうしてかというと、通りすがりの盲人を見てですね、かわいそうに思われて、その盲人の目を開けられたんですけれども、この、ユダヤ人指導者たちはそのようなかわいそうな状況というのを顧みずにですね、自分たちの立場をに、居座ることを、に満足していて、そして逆にですね、この開けられたことに対して文句を言っていた。それは自分たちの立場が侵されるからなんですね。イエス様を認めてしまうと、そのような状況にあったから、彼らのことを、そのような、まあ、いわゆる偽の宗教家というか、そういう者たちだとして、この盗人とか強盗というふうに読んでおられるわけなんです。でも彼らはそのことが全然理解できなかったというふうに6節には書かれていました。でそこで、7節見てください。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。でイエス様は私が羊の門というふうに言われてますけども、実はこれも羊飼いのことを表しています。というのはですね、先ほどの羊の囲いとは違う種類の囲いのことをイエス様が話されているんです。先ほどの羊の囲いは町のところにある囲いでした。門番がついていますけれども、ここでの囲いは遠くにある田舎にある囲いです。門番がいません。そして門があります。で、まあ、夕方になってですね、この羊飼いがやってきて、そして自分の持っているこの杖ですね、羊飼いの杖をですね、横にして、で低く持ちます。その門のところに低く、門のところにその、横にしたものをつけてですね、で羊が一遍に入ってくるのではなくて、一匹ずつ一匹ずつ入っていくようにします。で一匹ずつ一匹ずつ入ってきて、一匹でいいんですよ。一頭でしたっけ羊って。一匹ですね。一匹ずつでいい。とにかく一匹二匹って数えますからね、夜寝るときね。一頭二頭って数えませんね。一匹ですね。はい。まあどうでもいいや。入ってて、それでですね、そこにまあ例えば傷がついてないかとか虫がついていないかっていうのをこう確認しながらですね、こう連れていくんですね。そして次大事です。全部入ったらですね、羊飼いはその門のところで寝るんですよ。横たわるんです。で、狼がもし入っていきたいのであれば、その羊飼いの上を通っていかなければいけない。これできないことですね。ですから、羊飼いは、このようにしてですね、門となっていたわけなんです。この寝るときにね。それでイエス様がここで、私は羊の門ですというふうに言われたんですね。 私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。これ一体どういう意味なのでしょうか。で、私コメンタリーっていうかこの注釈書とか見たりですね、いろいろテープ聞いてですね、まあ、多くは、自分をキリストだと称する偽キリストであるっていうふうに言うんですね。でも私はちょっと違うなっていうふうに感じたんですよ。っていうのはですね、9章の続きだっていうことを考えますと、9章においてですね、盲人が目を開けられてイエスを信じようとしましたね。でそれ妨げた人誰でしょうか。ユダヤ人指導者ですよね。でユダヤ人指導者、つまりイエス・キリストを信じようとしているのに信じるのを妨げるような人たちだと思うんですよ、私は、ね、私の前に、まあ、来ているということですね。だけれどもあの盲人は彼らの言うことを聞きませんでしたよね。やっぱりイエスを信じる方を選びました。それでこのここで書かれているように羊は彼らの言うことを聞かなかったのですっていうふうにあります。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。イエスが入るなら救われ、イエスから入るなら救われて安らかであって、豊かな命を持つとあります。そして盗人についていくなら殺されて滅ぼされるわけなんですね。でその運命の違いは羊が羊飼いの声を聞き分けているか、そしてそれについていくかどうかということなんですね。でそこで私たちに当てはめていきたいと思います。私たちは毎日何らかの声を聞きながら生活しています。私は自分で決めて自分で生きていると言っている人たちも、自分で決める前に何らかの声を聞きながら自分の行動を決めているわけですよね。それが人の声であったり、マスコミの声であったり、ある、ね、親戚の声であったり、まあ、自分の心の中の感情っていうか、その中の内なる声だったりします。そしてですね、私たちはその声によって毎日の生活、また人生が支配されていくわけですね。ですから私たちはその声の主が誰かっていうことを知る必要があるんです。もしその声の主がですね、イエス・キリストであれば、イエス・キリストがつまりこの羊を呼ぶ羊飼いの声であれば、救われて心が安らかになっています。そして、牧草を見つけることができるわけです。あの詩編の、23編に書かれてあるようなことが起こるわけですね。けれどもそうではなかったら、他の声を聞いていたらそうなってないんですよ。この命を豊かに持つとイエス様がおっしゃってますけれども、そのようになっていないわけです。そしてその究極はどうなるかというと、死と滅びが待っているということなんですね。箴言にこう書いてあります。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなるというわけですね。死ぬっていうのは、まあ、実際に死ぬっていうのもあるのかもしれませんが、笑ってても悲しんでですね、心が痛んで、で喜びも悲しみとなると、その虚しさですよね。そういうものが伴ってくるんだよとあるわけです。ですから私たちはイエス様の御声を注意深く聞き分けて、イエスに聞き従う必要があるわけです。でもよく考えてみましょう。私たち聞き従う、どうすれば聞き従うことができるかって思いませんか。ね、聞き従いたいと思っててもイエス様に従いたいと思ってもそうなっていない自分を発見しないでしょうか。ね、本当に聞き従ってるだろうかと、ね、自分が全然違う方向に行ってですね、この盗人とか強盗の餌食になってないだろうかと思わないでしょうか。でどうやったらですね、このようにひょこひょこひょこひょこと従っていくことができるか、イエス様が言われているこの聖書の言葉、またはイエス様の声にですね、どうやったら聞き従うことができるんでしょうか。一生懸命御言葉を行えばいいんでしょうか。イエス様はまずその前にですね、このことを知らなければいけないということを次に教えているんです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。 それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。いいですか。イエスが命を捨てるほどの良い牧者であることを知っているかどうかで、私たちは自然とイエス様の御声に聞き従うことができるということなんです。雇い人と対照されていました。今ね、雇い人と対比されていました。で、私たちが生活しているときにですね、あ、一生懸命聖書を読まなきゃいけない、あ、一生懸命祈らなきゃいけないとかで言ってですね、教会にも来なきゃいけないとかって言ってですね、でそうするとほっとするんですけれども、またですね、離れて世の中の方に行くとですね、あ、なんかイエス様から離れてしまったとかなんだかっていうふうになってしまう。それはなぜかというと、イエス様が良い羊飼いだっていうふうに信じてないから起こっていることなんです。イエス様は私たちのことを心にかけてくださってるわけなんです。ある時になったら離れて、ある時になったら一緒になってくっつく、不利になったら離れていくっていうですね、あ、ちょっと君はちょっとこれ危ない状況だ、あ、ダメだ、パッってですね、話してですね、そして調子、自分が一生懸命、あ、頑張って頑張って頑張ったって言ったらですね、おーおー、オッケーオッケーって言ってですね、こう受け入れてくれるような方として、つまり雇い人として考えちゃってるから、そういうこと起こるんですよ。だから聞き従ってないし、実際に本当に御言葉を行ってないなってこと、行いの世界に入っちゃってるわけなんです。ですから命を捨てるほどに心にかけてくださってるっていうことがすごく大事です。神様の愛を知れば知るほど御声に聞き従うことができるようになるわけです。そして次見てください。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。面白いですね。イエスと父なる神が互いに知っているっていうのがあります。で、先後でですね、イエス様が私が父の中にいて、父が私の中にいるっていうような表現をしておりますけれども、それほど深く知っているっていうんですね。そしてイエスもその羊たちとそういう中にあるんだっていうことなんです。で、先ほどのスーパーマーケットの迷子の例えに戻りますけども、考えてください。なんで子供はお母さんの声をちょっと聞いただけでですね、一目散に走っていくことができるんでしょうか。いつも家の中でお母さんの声を聞いているからなんでしょうか。そう思いますか。僕は違うと思うんですね。家の中でいつも聞いていても大嫌いな母親であればついていこうとは思いません。この前ですね、新聞にある母親についての投稿が載っていたんですね。小学校1年生の息子さんが、ある人からですね、5000を奪い取ったって言った、こう疑いがかけられたんですね。で、小学校6年生の子がやってきてですね、この子が、あなたの子供が私から5000を奪い取ったっていうふうに言ったんですね。で、お母さんはちょっと信じられなかったんですよ。ましてや6年生の子から奪い取るなんていうことね、体力的に無理じゃないですか。で、すごい問いただしていったんですね。そしたらやっぱ嘘だったんですね。で、なんでそういうことを言ってるのか、で続けてよく聞いてみると、でね、なんでここ、そんなことやってるのかっていうのを聞いてみたらですね、なんと隣町からやってきたそうなんですね。で、なんで隣町からはるばりとやってきたかっていうとですね、隣町ではこうやって金をせびることで有名な子供なんですって。有名な子供なんですって。それであまりにも有名だからみんなバレてしまうから、他はるばりと隣町までやってきてこうやってせびっていたということが分かったんですね。で、その理由を問いただしてみると、両親が小遣いを一つもあげてないんですって。それだけじゃなくて飯さえもちゃんとあげてないんですって。ですから子供たちは、その子供とお兄さんと弟がいたみたいなんですけど、その兄弟はですね、親から遠く離れて隣町までやってきたんですよ。つまりどういうことでしょうか。子供が母親の声を聞き分けられるのは、親が子供をよく世話しているからなんですね。で、子供が、親がいなければ自分は生きていくことができないと分かっているから、一目散に走っていくことができるわけですよね。迷子になってですね、どこに行くかどうか分からない。このままだったら自分は滅びてしまう。自分は生きていけないというのが分かっているからですね、その声に聞き従うことができるわけですよね。それほど、 親のことを知っているから聞き従うことができるわけです。ですから私たちもそうなんですね。イエス・キリストが本当に私たちによくしてくださってるっていうのを私たちが小さい時に思い出してくださいよ。この親にですね、本当に依頼してなかったらどうにもならないっていう世界があるわけですよね。それと同じぐらいですね、イエス様のことを深く知っていたら、イエス様にある神の愛を深く知っていたら簡単に従えるんですよ。で、聞き分けることができるんです。他の声と、なんか世の中的な声とですね、それっぽい声とですね、そしてイエス様の声を聞き分けて実際にそれについていくことができるようになったんです。で、次見てください。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。で、この囲いに属さない他の羊ってありますけど、これ私たちのことなんで、先ほどから、私たちに当てはめてやったんです。実はですね、これはイエスを信じるユダヤ人の話だったんです。ですね。けれども今、囲いに属さない他の羊っていうのは、これが異邦人ですね。異邦人についてです。イエス様はイスラエルの失われた羊を見つけるために来られたのであって、イスラエルの救いのために来られたんですけども、ユダヤ人がイエスをキリストとして受け入れなかったために、救いが異邦人に及んだということ、皆さんよくご存知ですけれども、そのことがここで述べられています。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。今度はですね、イエス様がご自分の復活について話しておられるんですね。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。これはキリストの十字架についてのとっても大切な真理です。十字架につけられるイエスは一見無力に見えるんですけれども、実は十字架から逃れようと思えばいくらでもできたということなんですね。命が取られたんではなくて命を与えたんですね。で、むしろですね、ある意味で十字架の場面を作り出す方がイエスにとっては多くの労力を必要とされたと思うんですね。そのアレンジをこうしていかなければいけなかったわけです。で、イエス様が捕らえられそうになった時に弟子たちにこう言われましたよね。私が父にお願いして7万2000、これ12軍団で書いてますけど、計算すると7万2000人、2000よりも多くの御使いを私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。一人の御使いで大地震が起こるぐらいですから、7万2000の御使いといったらもうひとたまりもないわけですよ。簡単にできたわけなんですけれども、イエス様はあえてご自分の命を捨てられたわけですね。そして十字架に死なれるときに、父よ我が霊を御手に委ねますと言われて息を引き取られたわけですね。で、ローマ兵たちがですね、囚人の足を折ってですね、息の根を上げようとしたわけです。他の囚人はですね、まだ息が残ってたんですけれども、ローマ兵によって命が取られたわけですけれども、イエス様はその前にもうすでに命がなかったわけで、ご自分が命をお捨てになったわけなんです。私にはそれを捨てる権利があり、それをもう一度得る権利があります。権威があります。これ英語ですとパワーですから、まさに力ですね。私はこの命令を私の父から受けたのです。十字架の時っていうのも神の偉大な力っていうのが用いられていたわけなんですね。太陽が真っ暗になって神殿が真っ二つに裂けたりしましたけれども、でもやっぱりですね、十字架を見るとですね、どうしても人はですね、本当にその奥義語は分からなかったら、あ、無力なんだイエスはって思うかもしれません。で、一度なんだっけな、太陽子ちゃんと美術館に、上野の美術館にですね、友達の白木くんと一緒に行った時にですね、イエスの像があったんですよね。で、その時にひそひそ話で、あるカップルが話して、これがキリスト教、キリスト教はね、神だって言うんだとかつっててですね、俺その時に答えなかった、そうだよとかって言いたかったんですけども、やっぱりその時にね、そのカップルの人たちが思ってたのは、なんだ、随分無力な人だなって思ってたと思うんですよね。分かんないんですよね、御霊によらなければ。けれども復活は違います。神はこの同じ権威、あるいは力を用いて、十字架の時に用いられた力を用いて、誰でも分かるような形でイエスが神で子であるということを宣言されたんです。そうですよね、死者から蘇るということです。ですね。死をも打ち砕くような力を持っているということであります。 それでパウロがこう言いました。清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。ですからですね、2つのことをちょっと教えたいと思います。思い悩むことがあるとき、2つのことを教えて、まず最初に神の愛が分からなくなったときですか。いろんな状況、苦しい状況があってですね、で本当に誰も愛してくれてないみたいなさ気持ちになってですね、神の愛さえも疑わしくなったらですね、十字架を思い出してください。十字架を思い出してください。十字架を思い出したらですね、この全宇宙よりも皆さん一人一人が神の御前では高価で尊いということが分かります。ですから全宇宙よりも高価で尊いんですね。あのチャック・ミスラーというテープ、あの人のテープ聞いたらですね、あの天体を見たらものすごいと、神の、ね、想像はものすごいと、でも想像のために裂かれた聖書の箇所っていうのはごくわずかなんですよ。創世記の最初のところと、あと詩篇とかにね少しあって、呼ぶ記の少しあるだけで、じゃあ贖いについてはどうかって聞いたらね、全部でしょって話をしたんですよ。全部裂かれてるんですよ。全宇宙よりもですね、あの十字架を見たらですね、私たちは高価で尊いことが分かるわけです。で今度はもう一つはですね、キリスト教は本当なのかって悩んだ時に思い出してほしいものがあります。信じてるけども本当に平和が与えられるけれどもね、他の例えばモルモン教徒の人だって平和が与えられるかもしれないですよね。気持ちよくなるかもしれません。そうですよね。じゃあ本当に信じられるのかって言ったら、復活思い出してください。復活思い出してください。客観的に全ての目から見て明らかにこれが真の書物であるということが分かります。思い悩んだ時、十字架、神の愛が分からなかったなった時には十字架を思い出してください。そしてこれが真理かどうかなんかあやふやになってきた時には復活を思い出してください。では次いきますよね。この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。分裂また起こりました。彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った。これは悪霊に疲れた者の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか。まあ、確かにですね、イエスが人間だとしたらこの言葉は気が変になった人の言葉です。もしそのように読めなかったら読み間違いなんです。例えば道徳的に素晴らしいとか哲学的に素晴らしいというふうに読んだら間違いなんです。まともに受け止めたら、彼らが言っているように悪霊に疲れて気が狂っているというふうにしか言えません。あまりにも過激なんですね。けれどもイエスがキリストであるかもしれないというふうに信じたユダヤ人たちがここにいるわけです。でその理由は盲人の目が開けられたということです。つまり目を開けたその技によってキリスト、イエスがキリストではないかと考えているわけですね。そこでですね、今まではイエスがキリストである、あるいは命を与える羊飼いであるということが説明されていたわけなんですけれども、今度は技によってそのことが証明されているということについて書かれています。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。宮清めの祭り、ちょうどクリスマスと同じ12月25日に行われます。ハヌカとも呼ばれます。あのアメリカに行くと分かりますね。ニューヨークに住んでいた大会は分かるんですけども、あのクリスマスの時期になるとですね、スーパーマーケットがこのユダヤ人たちのあの何ですかあれが出てくるんですよね。パパッと、特にあのイースターの時なんてもっとすごいんですね。あの杉越の祭りがありますので、あのものすごいこうあれ賑やかにあるんですけども、あのハヌカはまだ守られてますね。でこれ何かというと聖書に書かれてないんですよ。聖典には書かれてないんです。外典に書かれてないんです。マカバイ記っていうのが書かれてます。あの新教堂訳 のある新教堂訳にはそれあの載ってますけれども、それ見るとですね、ギリシャ帝国によって支配されていてユダヤ人たちの話が書かれているんです。そこでその王の一人であるアンティオコス・エピファネスという人がいました。でユダヤ人迫害したんです。宗教的な迫害したんですね。神殿の中に豚を捧げさせるようなことをしました。豚は汚れたものでありますから、汚されたわけなんですね。そこでマカバイのマッティアという人物の息子の一人ユダが立ち上がってですね、ギリシャに戦いを挑んだんですね。武器は本当に拙いものだったんですけども、神様が共におられて戦いに勝利することができたということが書かれています。でその時に宮を清めたんですけども、そこから始まったのが宮清めの祭りです。 で、イエス様もそこに出席されて、ソロモンの牢を歩いておられたんですね。で、次見てください。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストなら、はっきりとそう言ってください。まあ、ちょうどチンピラが人を脅すようにですね、取り囲むようにして、ユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいるわけなんです。お前がキリストなら、そうはっきり言えと言ってるわけですね。で、確かにイエス様ははっきりとおっしゃいませんでした。間接的にははっきりとおっしゃってるって、ちょっと、なんか変ですけども、直接には言ってないんです。間接的には言ってる。で、ごく少数の人に話してたね。この前の盲人もそうです。生まれつきの盲人もそうでした。あとサマリアの女とかですね。あとペテロが告白した時とかですね。で、最後にイエス様が十字架にかけられる時に、イエス様はあえてですね、私が、なんだっけ、キリストだということをですね、サンヘドリの前で言ったわけなんですけれども、確かにはっきりと言ってませんでした。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかし、あなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が、私について証言しています。そうですね。イエスは最初からずっと、ついさっきも、ご自分が神の子に他ならないことを語られていたわけですね。けれども、あなた方は信じないとイエス様はここで言われています。しかし、あなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。イエス様は再び彼らに羊飼いと羊の例えを話されています。そして次に、とてつもない大きな約束が書かれています。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。イエスと羊との関係はとっても深かったんですね。声を知っているから羊はいつもイエスのそばにいることができたんですけれども、この関係があまりにも深く近しいものなので、彼らに永遠の命が与えられ、それを奪い取ることができないということなんです。私たちここを読むとですね、あ、イエス様信じてね、救われたらね、あの人告白したけども今全然信じてないけれども、いや、ここの箇所があるから天国行ってるとかですね、そういういわゆる救いの保証についてのこの問題について話すんですけども、それがですね、ここでの大きなポイントではないんですよ。もっと大きなポイントというのは、奪い去ることができないほど深い関係が私たちのうちに用意されてるんだよということです。エペソ書には、私たちは全ての霊的祝福を持ってキリストによって祝福されましたと書いてます。でも私たち、これほど深いですね、霊的祝福っていうのを実際に経験していくかっていうと、そうじゃないんですよね。ですか。でも、霊的、本当はそれを用意されているし、神様がそういうその経験をですね、ますますこう持っていくようにですね、願われているわけなんですね。で、ローマ書8章にこう書かれています。パウロが言いました。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも、後に来るものも力あるものも、高さも深さもその他どんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを切り離すことはできませんですね。ものすごい約束です。で、次見てください。私と父とは一つです。これほどイエスが神であることを宣言している箇所はないんですけれども、ヤホバの証人は働きにおいて一つなんだっていうふうに言って言い逃れをしますけれども、その場で聞いているユダヤ人たちはきちんと理解しています。次にイエスを石打ちにしようとしています。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。イエス様がご自分の技について言及されてますね。で、ご自分の技のこの良い技、ご自分の技は良い技って言ってますけれども、これは目を開けたりする技ですね。誰が見ても良い技なわけですね。なんでこの良い技のために石打ちにされなければいけないのかって、こんな良いことしてるのに何が悪いのかっていうふうにおっしゃってるわけなんですね。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにし、ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。で、この意見に対してイエス様は2つのことで反論されます。1つ目は聖書です。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に 私は言った、あなた方は神であると書いてはありませんか。もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は破棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったことに言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。ここを見て、まあ、難しい箇所ですね、ここはね。でもちょっとよく調べるとそんなことないんですね。聖書では裁判官が神と呼ばれている箇所があります。例えば私たちが前々回学んだ出エジプト記のところなんですけれども、21章や22章を見るとですね、エロヒムっていうところがあるんですね。そこは神とか裁き人、裁きつかさっていうふうに、どちらにも訳すことができます。またイエス様がここで引用されているのは詩篇の82編6節なんですけれども、まあ、裁判官が人間の運命を決定する役目が担われているという意味では神と同じ働きをしているわけですね。ですからここで神とあなた方は神であるというのが書かれているんですけども、イエス様が言われているのはですね、人間が神と呼ばれているぐらいだから、私はなおさらのことを神のことを呼ばれて当然ではないかっていうふうに言っているわけなんです。でこの箇所がですね、まあ、ちなみにモルモン教の人が好んで使うところなんですね。でヨホバの証人の人とエホバの証人の人と全く逆なんですね。モルモン教はイエスは神と認めてんだけども、何でも神にしちゃうんです。何でも神でした。そして人間もですね、死んだ後に神になるっていうふうに信じているので、ここであなた方は神であるっていう箇所を使ってですね、それを証明するんですね。でもちょっと意味が違ってきます。そしてイエスの2つ目の反論がご自分の技になります。見てください。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためです。イエスの技を見ると、この方が神のものであることをおのずと知ることができるわけですね。で私の言葉を信じることができなかったら技を見なさいっていうのをおっしゃってるわけです。で私たちも人が言っていることについてですね、本当にその通りかどうかって見たら、その人の行いを見ればいいわけですよね。そうですよね。行いを見て全然違うことやったら、なんだこの人の信じてることっていうのは違うんだと。ね。実際の行いを見たらですね、この人が何やりたいのか、何を信じてるのかっていうのが分かるわけです。で、イエスも同じことをおっしゃってるわけですね。私は自分が神の子であると、神の子であるのにふさわしいことをしてるではないかっていうことを、おっしゃってるわけです。ここでですね、ちょっと私たちのことを考えていきたいんですね。もしイエスを神の子であると信じているのであれば、私たちのうちにイエスの技が行われているか、行われているということなんです。先ほどの目が開けられた人は、単にイエスの言葉を聞いてイエスを信じたわけではなくて、イエスの御業が自分のうちで行われてイエスを信じたわけです。つまり実質が伴ってたんですね。聖書ではイエスを信じることはその実質が伴っていることを教えています。使徒ヨハネ、同じ使徒ヨハネが書いている手紙の中でこう書かれているんですね。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。これは第一ヨハネの2章の29節です。次は、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰でもキリストを見てもいないし知ってもいないのです。これは3章の6節です。で次は、愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。4章の7節です。分かりますか。私たちが何を信じているのかっていうのは、その生活形態によって分かるんですね。でイエスを本当に神の子として信じてるなら、神の子の御業が私たちのうちに起こっているわけなんです。そこで彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられた。イエスが父が私におられ、私が父にいるっていうふうに主張されたので、またイエスを殺そうとしたわけですね。そしてイエスはまたヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けたところに行かれ、そこに滞在された。エルサレムから離れました。でそしてヨルダンを渡ってですね、このバプテスマを授けたところに行かれたわけです。 で、ヨハネの評判がそこでは広がっているところなんですね。けれども、ここを次を見てください。多くの人々がイエスのところに来た。彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であったと言った。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じた。彼らがイエスを信じたのもイエスの技が伴っていたからだということです。で、偉大な預言者バプテスマのヨハネと比べています。ですか。で、私たちがどうなるかっていうのをちょっと考えてみたいんですけれども、イエスが自分にとってですね、神の言葉を話す預言者にしか過ぎないのか、あるいは本当に神の子になっているかということなんです。もしイエスの言っていることを信じているけれども、そうですね、ちょっとその前にちょっと違うことを話したいと思うんですが、預言者っていうのは一体何かといったら、私たちに神の言葉を伝えて、そして神を、その人が神に立ち返るように指し示す人物ですよね。神に用いられた器であって、そして神、私たちが神に立ち返っていかなければいけません。そうですね。で、彼自身には、預言者自身には力はないんです。けれどもイエス・キリストは単なる預言者じゃなかったんです。神の子だったんです。それは何かって言ったら、私は言葉を話している、神の言葉を話しているが、私があなたたち、私自身があなたたちのうちに入って生きて、私があなたたちの中で生きて、そしてその言葉を実現させようということなんです。この違いが分かりますか。預言者というのは言葉を話しますが、その人自身には力がありません。例えばブッダとか、例えばイスラム教のモハメドもそうですよね。そうですよね。道は指し示すけれども、ですか、その道に従うのは私たちがやっていかなきゃいけないんです。で、私たちに当てはめてください。イエス様の言葉を聞いてですね、そして、あ、これをしなければいけないって言ってですね、今の自分の普通の生活を顧みてですね、あ、これ行わなきゃいけない。行わなきゃいけない。御言葉を行わなきゃいけないって言ってですね、それそうしてるってのは一体何やってるかって、イエス様預言者としか見てないんですよ。でもイエス様を神の子として信じてるってのはどういうことかって言ったら、イエス様がうちにいてくださる、イエス様が内側に来てくださる、先ほどの良い羊飼いですね、イエス様が私のために命を捨ててくださった、そして本当に憩いのこの牧場に私を伏させてくださる、この意識があるか、いいですか。その意識があるときにはですね、イエス様の言葉というのはですね、行わなければいけないっていうものではなくて、あ、従っていきたいな、もうひょこっとですね、あのお母さんつってですね、一目散にかけていく子供のようにですね、ついていくことができるんですよ。それはもうその時にはですね、行わなければいけないではなくて、御霊に導かれていくという信仰の世界の中に入っていくわけですね。これがイエス様がおっしゃっているこの良い羊飼いということであって、そしてイエスを神の子と認めるということなんです。ですか、良い羊飼いという題名で話させていただきました。ですから私たちも祈るときですね、イエス様、あなたのなさりたいことを私のうちで何でも行ってくださいというふうに祈ってください。今日私が、良いことができますように、あなたの掟を守ることができますようにって祈るんじゃなくてですね、あなたが私のうちでなされたことを行ってください。そしたら御霊が教えてくれます。御霊が御言葉を思い起こさせてくださいます。その時に実際に行うことができるんですね。その世界に入っていきましょう。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。また思い起こすことができました。イエス様が良い羊飼いなんだということを思い起こすことができました。私たち思い本当に忘れてしまいます。そしてどうしてもこの預言者としてのあなたとしてしかこの認めていないような本当にものです。でも今確認することができました。感謝します。神様、ありがとうございます。イエス様が私たちのために命を捨ててくださったんだということ、本当にこの世の中歩いていると私たちはなんと価値のないもの、もうどうしようもないもの、そういうふうに思ってしまいますけども、イエス様はそんなことをされず、あなたは全宇宙を作ってくださった、あなたが私たちを神の子供としてくださって、そして御子イエスを 十字架につけて死に渡すほどに私たちを高価で尊いものと認めてくださっていることを感謝いたします。このことを思った時に本当にあなたの中に行こうことができ、そしてイエス様が言われたように、私があなた方をこれほど愛したのですから互いに愛し合いなさいという戒めを守ることができます。どうぞこの愛と喜びと平和が私たちのうちにますます実現していくことができますように、私たちがあなたを神の子として、イエス様を神の子として信じていくことができますようにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。